ロデューサーの皆さんお疲れ様でした。ということで佐藤亜美奈のこのように小文字はいりません、出発進行。皆さんこんばんは、1422ラジオ日本ネクスト、佐藤亜美奈のこのように小文字はいりません、略してよにこもが始まりました。そして今週のラジオ日本はパワーアップウィーク、皆さん起きてますか？まあよにこもはね、毎週がスペシャルな放送なの。いいねこれ、なんかもう CM にしたいね。関係ありませんよ、毎週がスペシャルなので。ということで、お待たせしました。今週はですね、アイドルマスターシンデレラガールズサードライブシンデレラの舞踏会パワーオブスマイルの振り返り会です。いやー、もうこれはここでやめましょう、語るのちょっと一旦やめよう、いろいろ込み上げる、後でね、後でゆっくり。ということで最近ね、本当にプラ版作りだとか、いろんなことをやりすぎてゆっくり喋れなかったので、今日はもうオープニングはサクッと終わらせて、とにかくメールをいっぱい読みたいと思っております。ということで、最近収録の関係で番組でお話できていなかった出来事が多々あります。まず立花アリスちゃんのソロ CD インファクトがなんとウィークリーチャート8位になりました。おめでとうございます。そしてそして、嬉しいのばっかりだね。ヨニコム T シャツの販売でラジオ日本ショップのサーバーがパンク、それにもかかわらず早朝で400枚が完売ということで大好評につき、無事にサイズを増やし受注生産も行うことができました。買ってくださった方、そしてアバタープロさん、そしてラジオ日本ショップさん、ありがとうございました。でも出演者スタッフはいつ、いいんですよ、私たちなんてどうでもいい、サンプル品なんてどうでもいい、1枚でも多く皆さんにねと思いつつも、欲しいけれども私たち後でいいです。そしてシンデレラの舞踏会が大成功しまして、すごく嬉しいのですが、インファクトとアミナさんね、なんか読んだいろいろ、そのミーナという愛称があるし、まあアミナちゃんなどいろいろ愛称があるけれども、いやなんか僕たち、私たちはアミナさんと呼びたいみたいなのもあり、なんかもうなんならアミナさんでいいんじゃねえかみたいななんかちょっとなんかさん付けじゃないのに他人行儀でもない感がすごくて、なんか私もさん付けなのに心地よさを感じ、すごく嬉しい。そう、その2つがなんとツイッターのトレンド入りをしました。本当にびっくりしました。そしてその影響を受けですね、ヨニコムツイッターのフォロワーさんが一気に増えて約3000人ということで、ブログのアクセス数も倍以上になったそうです。倍スタッフさん、すごいですね。さらにさらに、これはね、もうこれはすごいんですけれども、インファクトの作詞作曲をしてくださった藤田舞子さんにどうしてもお礼が言いたいなと思いまして、私佐藤亜美奈のインストアライブの方にお邪魔させていただきまして、直接お礼を言うことができました。藤田さんもライブを見に来てくださっていて、ツイッターの方で書かれているのは拝見したのですが、当日はお会いできなかったので、どうしても言いたいなと思って。でも本当に気さくな方で、難しかったでしょう、ごめんねって言われて、難しかったですって言っちゃった、素直にすごい難しかったですって言っちゃったけど、でも本当にすごい素敵に歌ってくださって、ありがとうございましたと言っていただけて、本当にうるうるでした。ということで、そんな幸せなことが続いた今日は本当に幸せな日だなと、パワーアップウィークに最適な日だなと思っております。ということで、ここで一曲聴いていただきたいのですが、藤田舞子さんが最近出しましたニューアルバム恋愛小説の中から一曲なんですけれども、この曲すごくアリスってわけではないんですけれども、まあ、シンデレラガールズそしてアリスにちょっと通ずるものがあるなと思った曲だったので、今日はこの曲をお届けしたいと思います。聴いてください。ニューアルバム恋愛小説より藤田舞子で魔法使いが現れそうな夜。キュルキュルキュル、残念でした。著作権の関係で楽曲は配信できません。オンエアでは流れているので、もしよろしければリアルタイムでもお楽しみください。番組はまだまだ続きます。キュルキュルキュル。 お送りしている曲は藤田舞子で魔法使いが現れそうな夜。あの歌詞の方ですね、皆さんあのぜひあの読みながら改めてフル尺で聞いてほしいなと思うんですけれども、あの本当にちょっと通ずるものがあったりとか、あの多分皆さん1番を聞いていてお分かりだと思うんですが、まあ、ここから2番もさらになので、ぜひそれは皆さんあの藤田舞子さんのニューアルバム恋愛小説をぜひとも聞いて、この曲も聞いてほしいなと思います。それではこの後は皆さんからいただいたメールいっぱい読みます。今日は祭りだ祭りだ、お楽しみに。1422ラジオ日本、佐藤亜美奈のこの世に小文字はいりません、ポッドキャストバージョン。はい、改めましてこんばんは、佐藤亜美奈です。それではここからは皆さんからいただいたメール読んでいきます。おそらく絶対30分には収まらないので、その分はポッドキャストに収録したいと思います。ということで、今までね、いろんな、コーナーだったりとかお便りだったりとかでメールが多いとハンバーガーぐらいだって、よくハンバーガーぐらいの分厚さだなんてヨニコモはずっと言ってたんですけれども、ハンバーガーを超えたですね、大量の本当にメールが来ていて、非常に本当にびっくりしました。本当に本当にびっくりしました。そしてもうメールを選んでる時点から完全にちょっとあの込み上げるものがあったので、あのふんわり初めてだよ、メールをふんわり選んだのこれ全部読んじゃいけねえなと思ってふんわり選びました。本当にたくさんあるのでできる限り読みたいと思います。はい、ラジオネーム OT、 アミナさん、スタッフの皆さんこんばんは。テレビラジオ含めて番組宛てにこのようなお便りをするのは人生で初めてだったりします。シンデレラの舞踏会2日目見に行きました。重度のアリスピーの自分としては本当にずっとずっと夢見ていた日で、有志のアリスピーの方が作ってくださったアリス T シャツを着てアリスリウムを振って一生懸命応援しました。ステージが始まってからアミナさんの姿をずっと探していたのですが、スクリーンにアミナさんが映った時、アリスちゃんのトレードマークでもある青いリボンをアミナさんがつけているのを見てとっても感動しました。このライブ会場にアミナさん、そしてアミナさんと一緒にアリスちゃんがいるんだと思い、目頭が熱くなってしまいました。そしてステージは進み、いよいよ流れたインファクト、切ないメロディーから届いてきたアミナさんの歌声は CD で聴いた時よりさらに素敵で、一面青のサイリウムが光る幻想的な光景もあってすごく感動しました。あのステージ上のアミナちゃんはアリスちゃんそのものだったと、そう思えます。アミナさんにアリスちゃんをお任せできて本当に良かった、そう心から思える忘れられない素敵な一日でした。改めてありがとうございました。そして本当にライブお疲れ様でした。そんな感動的なライブを見せてくださったアミナさんが、本当に大事にしているヨニコモが存続の危機ということで、少しでも力になりたいと思っています。自分は地方民なので今まではポッドキャストで聞いていたのですが、今後はラジコに加入して極力リアルタイムで聞こうと思いますし、ユニコモ T シャツも注文しました。微力ではありますができるだけ何かしていきたいと思いますので、ラジオ日本の上層部の方、どうかユニコモを終わらせないでください。本当によろしくお願いします。これからも毎週ユニコモが聞けることを信じてます。ということで、改めてシンデレラの舞踏会、来てくださった皆さん、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ですね、何から話していいのかわかんないんですけれども、アニメの中で一期の時にニュージェネレーションズの3人がミカデーのバックで初めてステージに上がる時に、まあ、ポップアップで上がるじゃないですかね、フライドチキンって言って、でその時にあの2期でもまあ同じような光景があったのは皆さん覚えてると思うんですけれども、そのステージにポーンって上がって前に広がるそのサイリウムの海を見て、3人の目がキラキラキラキラって、もともとみんな目大きいのにもっと大きくなってキラキラキラキラってなるんですよ。なんか本当に私が最初にオープニングでセンターステージからこうウィーンって上がってきて、初めて目の前に広がる光景を見た時にもうその時点で泣いてて、なんかなんだろうな、今まで 前職もありますし、たくさんそういう光景はもちろん見てきたと思うんですけれども、なんだろう、本当に今までに感じたことのない光景がそこには広がってて、でぶっちゃけ前日も本当に緊張してて、もうやばいってずっと思ってて、リハの時から結構ダンスであったりとか、あと歌もそうだし、特に歌かな、インファクトに関してはそう、石原さんからちょっとこうライブ感みたいなものが足りないってずっと言われてて、そこが私のすごい超えなきゃいけない壁で、こうどうしても今までの仕事と別っていうのは分かってるんだけど、こうきっちりかっちりやるっていう癖がついちゃってて、こうどうも型にはまったところからなかなか出れなくて、でゲネプロの時も同じこと言われたし、当日のリハの時も結局同じ注意を受けちゃって、で余計緊張しちゃって前日全然寝れなくて、で当日もそんなにリハ時間も割けないから、たくさんステージ上で本番同様のリハーサルっていうわけにもいかなくて、でなんかまだそう、私たちっていうか、私アリスってクローネで、あのこのシンデレラガールズに入って、アニメでもそのやっぱり他のキャストの人と関わる時間って少なかったし、クローネで一緒だった人たちとか一緒にラジオに出た人たちとかちょっとずつ交流はあるものの、こうなんだろう、そこまですごいなんかやっぱ時間がなかったから、なかなかそういう関わり合うの難しいのかなって思ってて、仲はいいけれども、なんだろうな、なんて言ったらいいのか分かんないけど、とにかくなんか一人ぼっちな気がしちゃって、二人ぼっちか、なんかまだアリスが一緒にいたからまだ頑張れたけど、なんか間違えて本番の日のリハーサル中も楽屋にいたな、みんな。そしたらなんか誰も来なくて楽屋に。そしたらみんな、その本番のセットの裏にみんな荷物とか置いて、そこにもなんかケータリングとかがあって、みんなそこにいたらしくて、みんなずっとリハーサル中、ほとんど前半とかは上に一人ぼっちでいたのも余計だったんだけど、なんか全然ご飯も食べられないしで、もう本当にどうしようって思ってて、正直なんか誰か助けてって思っちゃったけど、でもそんなことも言えるようなまだ中にもなってないかなとか、すごいなんかもうとにかくいろいろ考えてて、でもなんかで結局下にリハーサルで降りた時にみんなが下でご飯とか食べてて、でここにいたんだと思って、アミナもここにいるって言って、だけどそれでもなんかまだみんながご飯とか食べてたんだけど全然ご飯とか食べられなくて、でもなんかアミナがモニターの前で見てたんだけど、なんか全然ご飯食べられなくて、もうご飯食べられなくて、そしたら、なんか、言い出しが、なんか、ご飯一緒に、なんかご飯一緒に食べようって言ってくれて、でも、なんか、ご飯、なんか食べる気っていうか食べれないかも、みたいな。でもみんなご飯もう取ってきてたから、なんか、みんな取ってきてるし、なんか一人で取りに行くのもなんかと思って、アミナ食べないみたいに言ってたら、なんか言い出しご飯食べてんのに、なんか一緒に取りに行ってあげるって言って、一緒に取ってきてくれて、で一緒になんかケータリングちょっと遠いところにあるのに、なんかご飯一緒に取りに行ってくれて、でなんか私食べるの早いから、なんか一緒に取りに行ったらちょうどいいぐらいみたいに言ってくれて、それでなんかで私本当に緊張しいだから、前日のデイワンの人たちの超見たかったんだけど、絶対見たら緊張しちゃうと思って、私見に行かなくて、でも見に行ってないから、その前日に何が起きたとか、ステージがどういうのだとか全然わかんなくて、でもそれもみんなが教えてくれて、で、なんか、私がその、もともとアイドルやってたし、緊張とかそういうのもないって思われてたんだけど、でもアミナの多分様子がおかしいのに周りが気づいてくれて、なんか言い出しとか緊張したら、言い出しの話ばっかりなんか緊張したらなんかこっち見てくれたり、なんか手つなごうみたいに言ってくれて、なんかこんなにちょっとしかいないのに本当ね ダメだ本当になんかみんな優しくて、でその初めてステージ立ってお願いシンデレラ歌った時もなんかみんな正直その去年の12月に声が発表されたクリスマスに発表された時もなんだろう、もういいよね1年経ったらなんかもうぶっちゃけ今まででこんなに辛いクリスマスはないんじゃないかってぐらいなんか嬉しいけど苦しいみたいな、なんかね、今でこそ嬉しい意味でツイッターのトレンドになったりしてるけど、なんかとてもじゃないけどそんな感じがしなくて、なんかもともとあのプロデューサーの立場にいたから気持ちもすごいわかるし、ゼロゼロやってた時も本当にそういうことあったから、もう本当に嫌ってほどわかる、すごいわかるから、そんなのしょうがないし、それは自分の実力とかであのこれから変えていかなきゃいけないし、もうとにかくあのアリスにマミナは迷惑かけたくなかったから、でもなんだろう、うまくいく保証とか自信とか全然なかったし、その声ついてから動くスピードもアリスは結構遅かったから、前も言ったけどなんか自分の二の舞になるような気がして、それもすごい嫌だったし、だからもうこのライブだけはもう絶対にこのライブでみんなに認めてもらえなかったら絶対ダメだって思ってて、だけどなんか本当にみんなプロデューサーさんもみんな優しくて、馬車に乗った時もなんかすごい嬉しくなっちゃって、アミナめっちゃね顔近づけちゃったの、プロデューサーとめっちゃしゃがんで、もう手もう伸ばしてしゃがんで、なんかもうすごい絶対気持ち悪い、こいつすげえアピールしてくるみたいな、絶対そんな感じだったのに、なんかみんなすごい笑顔で見てくれるし、なんかさっきこのさ OT さんのさ書いてあったさ、その有志のさアリス P の人たちが作ったさその T シャツとかもさ、もう全然見つけて、普通に見つけて、なんかもうさなんかよくわかんなくなってきちゃって、で今まで本当にたくさんライブって私出てきたけど、それはきっと今までの私を見たことある人、私がパフォーマンスしてるのを見たことある人はわかると思うけど、多分あんな笑い方をしたのは初めてだと思うの。いつもはもちろんアイドルとして出てるからテレビ映りとか気にするし、 DVD になった時にブスな顔にならないようになんかちゃんと歌は歌うけど、なんか口はここまでの角度で開けてとかすごい計算しながらやってたし、それはやっぱり見て自分が後悔したくないし、やっぱ可愛くて憧れて、それが AKB っていうのがあったから、やっぱそこは自分のでなんかレベルを下げちゃいけないって思ったから努力してた部分もあるし、でも今回その自分がアリスと一緒にあのステージに立ったら、なんて言うんだろうな、同じようなステージに立ってるって思われてるかもしれないけど、なんか私にとっては本当に全然別物で、あんなにあんま言うとでも叩かれちゃうから、でも本当の気持ちっていうか、なんていうか、あんなに自分にの曲の出番があって、あんなに自分を見てくれる人がいて、それであのあみんなアリスのことなんかちゃんと好きでいてくれてるっていうか、なんかすごいとにかく嬉しかったから、全然違う雰囲気でなんか本当に幸せでした。でインファクトの流れが後半戦からクローネのあのコーナーみたいなのがあったんだけど、そのクローネ一発目はアブソリュートナインを歌って、その後にかなでさんがホテルムーンサイドを歌って、でその後がアリスでインファクトだったんだけど、なんかアミナそのアブソリュートナインが終わった後にその急いでメインステージからセンターステージに移動しなきゃいけなかったから、そのホテルムーンサイドも見られなくて、でもリハの時からもう絶対この流れは誰一人としてその 欠けてはいけないし、すごく大事な流れだから、もう大切に、確実にやってこうって言ってて、だけど、なんだろうな、ホテルムーンサイドがあって、すごい盛り上がってたし、歌を聴いてるだけでも、もうそこに奏さんがいたから、なんか、でも、そんなにね、プレッシャーは感じなかったの。なんか、それはなんでだろう、自分でもわかんない。それが、昔だったら、もう絶対どうしよう、やばいとか、歌詞間違えたらどうしようとか、なんか、いろいろ多分考えて緊張しちゃってたと思うんだけど、なんだろう、多分一人じゃなかったから、全然怖くなくて、で、さすがに、ステージに立って照明が当たった時は、足が震えて、もう、あ、どうしよう、足震えてるって思ったけど、でも、一緒に隣にアリスがいたから、足震えてるけど、なんか、足震えてるねって、二人で喋ってるぐらいな、なんだろう、感覚なんか、あ、どうしよう、怖い怖いじゃなくて、見て見てアリス、アミの足震えてる、ワロタみたいなぐらいの、なんだろう、そういうなんか、二人だから大丈夫っていう空気が、私たちの中にはあって、で、振り付けとかもちろんあって、でもなんだろうな、なんか、あんな歌い方したのは、実はそのゲネとかリハとかじゃなくて本番だけで、それは多分、たくさんのプロデューサーさんの前に立って、多分本当に素直なアリスの気持ちで、アミナの気持ちが、そこに入ったから、パフォーマンスをできたってすごい思うから、私からすれば、本当に、それは私の実力不足。お客さんが誰もいない状況でも、同じ状況、同じ歌い方をしなきゃいけないと思うんだけれども、でも私のパフォーマンスができたのは、本当にそこにプロデューサーさんがいたから、自分の、パフォーマンスがアリスと一緒にできたんだとすごく思うので、私は本当にこんなパフォーマンスを私たちにさせてくれて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で、なんかずっとさ、さっき言ってたその石原さんからさ、そのライブ感がないって言われてて、だからもっと感情を、前に出したりしてもいいみたいな、その CD と同じ歌い方ではなくて、そのもっと気持ちの中で溜めたいと思ったところは溜めていいしみたいな、そういうのずっと言われてたんだけど、なかなかそのためも考えちゃって、どのぐらい溜めてとか、そんな風に考えちゃってたんだけど、もうあのステージの上に立ったら、なんか全然、なんだろうな、気持ちが全然違くて、もう本当に何も考えずにって言葉が合ってるかわかんないけど、その計算とか何もせずに、本当に自分の気持ちを素直に歌うことができて、で、なんか感想の時に、もう、なんかそれまでは全体をずっと見てて、だけど感想の時にちょっとこう手元を見る仕草があった時にちょっと下を見たのね。下ってか、よりプロデューサーさんたちをこうちゃんと見たの。そしたらなんかみんなタオルさ持って泣いてくれてて、下もうめっちゃ泣きそうになっちゃったんだけど、でもアリスが泣くなっているから、わだ、これ泣いたいたいかんやつやと思って、我慢しようと思って、ちゃんと自分が、大人として、アリスとして、アリスの考える憧れの大人として、この上でパフォーマンスしきんないとと思って、なんとか我慢でき、そして歌い切ることができて、で、歌い終わって、で、吐けて、で、そしたら、なんか石原さんが、もうめっちゃなんかめっちゃ褒めてくれて、なんか今までで一番良かったって褒めてくれて、だから裏に行ってからめっちゃ泣いたのは内緒なんですけど、でも本当に、こないだ石原さんに映像をね、インファクトのところだけ、ちょこっとだけ見させていただいたときに、 なんかもう本当にみんながなんか拍手、すごい大きい拍手をしてくれてて、なんか私は本当に今まで本当にたくさんいろんなことがあったけれども、その生まれた時から今までやってきたことは全部今日のためにあったし、今日は明日のためにあって、これからももっといろんなことしていきたいなってすごいそう思える素敵な光景が広がっていて、本当に私も OT さんと一緒で忘れられない素敵な一日になりました。こんなになんかライブが終わった後ぽっかり穴が開いたようになるのも初めてだったし、とにかくママが見に来てたんだけど、もうママももうね、こんなにさ画面に映ることもないわけよ。で、探す必要もない、なんならなんかもうその幸せを親子で噛みしめて、そしてプロデューサーさんの温かさも親子で噛みしめで、なんかお手紙とかもいっぱい来てて、あ、お手紙で思い出した、私ね、これ、あれ？私なんかお手紙の中にあのね、なんだっけ、名刺がね、入ってたのいっぱい、あのプロデューサーさんの。だからアミナこれね買ってきたんだ、100均で100均でファイルを買ってきてね、あ、落ちちゃった、ファイルを買ってきて、で、あのハンズのさクローネのシールをね、こう真ん中に貼って、青いファイルに、それでみんなのね、あの名刺を、名刺入れを買いましただからね、これあの名刺入れにどんどんいろんな人の、いろんなプロデューサーさんの名刺が増えればいいなぁなんて思って、いやいやいや話しすぎでしょ、話しすぎだよ、全然読めないじゃん、今何分経ってますか、やばいんだけれどもむせちゃったスタッフも目がかすんで見えないそうです、あ、やっと片付けてあー、いやー締めっぽいいかん、締めっぽい、いかんぞこれは、こんなのヨニコマではない、なんだこれは、いかんぞということで、ということで、わかんない、なんか言いたいこともわかんないのよね、本当に言いたいことがわかんない、とにかく本当に本当に楽しかったの、もうね楽しすぎて、まあ、これは内容は内緒なんだけど、あの千早役の今井あさみさん、ミンゴスさんも、1日目が、ステージを直接現地 で、2日目はビューイングで見てくださって、で、アリスについても一言コメントをくださったのですよ。もうそれも、これは内緒、私だけの内緒だけど、もうそれも本当に素敵なお言葉をいただけて、あ、このメール読みたいな、アミナさん、スタッフの皆さん、あ、ラジオネーム焦げ芝さん、アミナさん、スタッフの皆さん、こんにちは。先日の舞踏会お疲れ様でした。私はライブビューイングの参加だったんですが、最高に楽しませていただきました。インファクト本当にすごかったです。ツイッターのフォロワーさんも言ってましたが、千早が降りてきた今井あさみさんを彷彿とさせました。アリスだ、アリスがいるって劇場で漏れてしまったくらいに、アミナさんがアリスを大事にしてくれて一緒に歩んでくれているのを心から感じています。アリスはあるイベントでみんなの心を動かす人になるのが夢、いつかプロデューサーさんに普通の女の子の歌を聴いてほしいと言いました。アミナさんはアイドルマスターの声優になりたいと言っていたと聞きました。ミーナさんとアリス、二人の夢は叶いましたか？長文失礼しました。これからのご活躍を願うとともに、一人のアリスピーとして支えていければなと思っています。PS、最近アイマスガールズで課金の闇に飲まれる人が出ているみたいですので、アミナさんはそうならないように気をつけてくださいね。大丈夫です。課金する金がないので課金できません。ということで、そう、私も千早さんのその歌に対する気持ちがすごく、こんなことを言ったらなんかね偉そうにと思われてしまうかもしれないが、すごくアリスと通ずるものを感じていて、だからまさかなんかその プロデューサーさんたちからそんなことを言っていただけるとは思わなかったので、すごくすごく嬉しいです。きっとアリスは千早さんが大好きだと思うのですよ。絶対ね、憧れてると思うんですよ。なんか歌い方とかこう真似まではしなくともほほうみたいな、こうするとこうなるのかみたいな研究をしてると思うのですよ。なのでそう思っていたので、そのプロデューサーさんから、そういう話をいただけて非常に嬉しい限りでございやす。いや本当に幸せだな。でももう平気、もう泣き尽くしたわ、もう全然平気。何にしよっかな。じゃあこれ、ラジオネームカロちゃんピー、アミナさんライブ出演お疲れ様でした。ソロ曲インファクトのパフォーマンス素晴らしかったです。バラードなのでダンスの振り付けは派手なものではありませんでしたが、言われる一人でも平気そうだと、とそんなわけないよ言い返さないけどの間で、そう言われるのがすごく嫌だけど表情に出さないように努めながら小さくともはっきりと首を横に振るという振り付けがすごいよく見ててくれてる。あまりにも切なくてすごく印象的でした。私はライブビューイング組だったのでスクリーン越しにいろいろな角度からアミナさんを見ることができたのですが、遠くのカメラでアミナさんを斜め後ろから映したアングルではスポットライトを逆光に浴びている構図になり、大きな青いリボンと相まって立花さんの孤独感を強く印象付けるものとなっていました。これらの2つの強烈なインパクトによって立花アリス自身がステージに立ってると錯覚してしまうほどでした。とても素晴らしいステージをありがとうございました。ライブの映像がパッケージ化されたら必ず買います。私は立花さんにボイスがつく前からの立花 P のため、外の人の印象が強いこともあり、ライブに参加するにあたってアミナさんがステージに立った時に立花と声をかけるべきか、ミーナさんと声をかけるべきか悩んでいました。アイマスのライブでは基本的には中の人の名前をコールするのは知っていますし、パフォーマンスしている本人が目の前にいるのですから、普通に考えればミーナさんと中の人の名前を呼ぶべきなのですが、アミナさんの声が立花さんの脳内ボイスとドンピシャだったので、長年可愛がってきた立花さんが CD デビューしたりライブに参加したりという嬉しさを表現したくて、立花呼びもしたい自分がいました。結局ライブ当日までどっちにするか決められず、ソロ曲で本物の歌声を聞けば自分の素直な結論が出るだろうから、その気持ちに従おうと考えて立花さんとコンサートライトを両手にライブに参加しました。結果インファクトでのあまりのシンクロっぷりについに選びきれずに、どちらの名前も口にすることができませんでした。その場では代わりに精一杯の拍手を送らせていただきました。声が出せなかった理由は、中の人も外の人も両方とも同じくらいに好きすぎて、どちらが一番かを決められなかったのだと思います。両方の名前を呼んだにしても後に呼んだ方の存在が小さく感じてしまうのを恐れたのかもしれません。アミナさんもアーケードからのアイマスピートをお聞きしていますが、中の人と外の人を同時に認識してしまうような経験は終わりでしょうか。いやー嬉しいメールですね。なんだろうな、その中の人と、私はなんだろうな、こう私がサマフェスを見に行かせていただいた時は、みんなキャラクターに見えてました。なんだろう、私の頭は単純なのかな。いや皆さんのその皆さんのその実力、そして皆さんとキャラクターとのシンクロ率がもちろん高いっていうのがあると思うんですけど、もうとにかく本当にそのキャラクターにしかみんなが見えなくて、なんならそのライブ中に控え室とかちょっと離れたところとかで他の人に会ってもそのキャラクターに見えちゃうぐらい、なんだか本当に私はこうそう思いがちで、なんでリハの時とかからなんかシンクロっぷり、なんか自分でシンクロしてるみたいにそんなになんか思えたことはないけれども、なんだろうな、隣にいつも一緒にいるみたいな、肩車してる的な肩車、アリス肩車してる的な感じでは結構アリスのとお仕事してる時は結構そうなれます。その感じがもしかしたらその そしたらインパクト、アイス肩車しながら歌ってることになっちゃうけど、でもなんかそうそうそう、そんな感じがをしながらシンデレラのお仕事をしてるときは常にそう思えていますね。あとはとそのシンクロもして、だシンクロってよりはだから隣にいる感じだな。うん、自分がってよりは隣で喋ってる感じ、どうよこれみたいな、アリス的にこのセリフどうみたいなこう言うと思いますみたいな、そういう会話がなんか成立してる感が私はすごいありますね。なんだろうね、変なのかな。うん、あの昔からね、あの一人っ子で一人遊びが得意なので、一人あのリカちゃん人形とか一人で6、7役とかやってたんで、なんだろうな、想像力はいいのかもね、もしかしたら妄想力、想像力はいいのかもしれない。そうなので、ですぐなんだろうな、だから他のキャストの人ももうそのキャラクターにしか見えなくて、すごい、そうだからサマフェスがすっごく楽しかったから、まああれはなんだろうな、あのイベントでコンサートっていうものではなかったけれども、もう本当にあの時本当に本当に楽しくてしょうがなかったから、あのなんだろう、何が言いたいのかわかんない、なんか何が言いたいのかわかんなくなっちゃうな、ごめんなさいね。でもなんだろう、とにかく本当に楽しかったです。そしてなんかメールがこんなにいっぱい来たのも嬉しいし、あのフォロワー、ツイッターのフォロワーが増えたのも本当に嬉しいし、なんかやっとあの本当に認められたのかな、なんかそれもこうはっきりと認められたぜとはなんかなれないけれども、なんかやっとアリスが認められた感じがするかな。うん、だからすごい嬉しい。なんかアリスの仕事を自分がサポートしてあの高評価みたいな、アリスよくやったって思う、すごい嬉しいですね本当に。うん、いや本当に嬉しい、本当に嬉しいな。あと何思うかな、いや本当にたくさん来てる。あとはラジオネーム SSK、 アミナちゃんこんばんは、初めて投稿します。デレパのゲストの週からヨニコモを聞き始めたのですが、シンデレラの舞踏会直前の回でライブに対する意気込みやアリスちゃん、そしてインファクトに対する思い出を聞いてライブ楽しみにしてました。ライブでは自分は F1、F1 ブロックにいたためステージはあまり見えなかったのですが、アリスちゃんとお揃いの青いリボンを見つけて一目でアミナちゃんと分かりました。これアミナが頼んだんです、あのお願いしますこれマストなんですって言って、大きさもこのぐらいにしてくださいって言ってね頼んだんですよ。スターでは馬車に乗って外周を回った際、自分の目の前の場所で止まったので思い切りアリスちゃんのペンライトを振っていましたが、アミナちゃんはゴソゴソと何かを取り出したと思ったらアリスちゃんのペンライトを振り始めましたね。それを見て面白い子だという感想でした。曲の方は個人的に一番好きな曲のハートボイスで、サチコのパートを歌ってて、この時点で泣きそうになっておりました。そしてインファクト、泣きました。歌い方や表情が自分が期待していた以上のもので、その瞬間ステージ上にはまさにアリスちゃんが見えました。ラジオに投稿するのが初めてで、文章も拙いですが、アミナちゃんにどうしても感想を伝えたくて投稿しました。アリスちゃんの声優になってくれて本当にありがとう。アリスちゃんのことをこれからもよろしくお願いします。そう、あのね、私これ私ね、自分が今回そのセカンドと違うところは、なるだけ多くのキャストの子たちが、ステージ上に上がる時間を長くしようというスタッフさんの意向により、まあそれにより、まあ、レッスン内容とかも大変だったっていうのはある、覚えることいっぱいっていうのはもちろんあったんだけれども、そのメドレーコーナーとかで自分が歌ってなくともステージ上に上げていただけたんですよ。で、私その何、自分が歌ってない時のフリーな時間をどう過ごすかがライブで一番好きなんですよ実は。で、もともとアイマスしてシンデレラも好きなので、曲も結構覚えていたり、振り付けもライブ DVD を見て覚えてたりしてて、なので結構こう振り付けを踊ったりしながら過ごしていた曲もあれば、こう煽ったりとか、掛け声があったら掛け声を客席に投げかけたりとか、そういうのをやったりとかしてたんですけど、その馬車に乗ってる時もなんか まずとにかく馬車に乗って、その遠くにいる人、近くに会いに行けない人たちに会いに行けると思ったから、もうさっきも言ったけど、とにかくかがんで、もう顔の距離を近づけたりとか、もうとにかくもういっぱい頑張ってみて、なんかもうちゃんと一人一人とアイコンタクトが取れるようになんか心がけたりとか、多分ね、アミナ、その SSK さんが振ってたの見て振ったんだと思うんだよね。あのなんかね、止まったんだよね。なんかそのある一定の場所で一時停止みたいになって、そこでしばらくやるんだけど、多分スターの後半からだよね、多分。だからスター終わりから進め乙女始まりぐらいまで止まったんだけど、その時にそうアリスのペンライトを振ってる人を見つけたの。アリスのペンライトじゃんと思って、でそれまでは普通に拳でおいおいみたいなのとか、あの普通に踊ってたんだけど、あのあそこのね、馬車の中にキャスト分のペンライトがあったんですよ。何、ご自由に振ってくださいみたいな。うわやばい、振らなきゃ振らなきゃと思って、もう突然馬車の中に潜り込んで、これどれだどれだみたいにやって振ったんだ。そうだから SSK さんが振ったから振ったの。よかった、気づかれててよかった、気づいてくれてる人がいて。そう、すっかりペンライト振るの忘れててさ、自由に振っていいですよって言われたんだけど、興奮しすぎて、そこでやっとペンライトあるじゃんと思って振ったんだよね。楽しかったな。あとね、どれだっけな、ちょっと待ってな、どれだっけな、あ、これこれ、ラジオネームアラベスク。アミナちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日の舞踏会2日目見に行きました。あの広い会場のセンターステージで青いサイリウムに包まれてのインファクト、本当に最高のパフォーマンスでした。曲が終わった後に周りからすごいステージだったなという声が聞こえてきて、アミナちゃんのファンとしてとても嬉しくなりました。ぜひまたライブで見れたらいいなと、早くも次回を期待してしまっているんですが、もしまたシンデレラガールズのライブに出る機会があったら歌ってみたい曲はありますか？いやこれね、私アタポンが大好きなんですよ。めっちゃ好きで、私ポンコツアンドロイドが大好きで、振り付けもあのわりかし覚えてて、だからアタポンメドレー中にフル尺でありまして、でその時歌ってなかったのでフリーだったんですけど、もうアタポンのフリーが一番楽しかったかも。もうすっごい自由にやってた。多分そんなに見てる人いなかったと思うんだけど、本当に自由にやってた。で一番、あー絶対見てないだろうな、みんな、アミナのアタポンのフリーで一番好きなのは、あの D メロのアンドロイドは夢を見る、電気羊と砂嵐の夢の後、今は虹のベッドでチェリーつまむ夢よあなたとの、は私ちゃんとあのチェリーつまんで食べたんすよそこめっちゃ見てほしかったな。それね、メインステージで、うわーそこ見てほしかった。気づいてる人いたかな。一応メールの中にはいつもなかったんだけど、いやーそれをもし見てる人がいたらレアですね。あそこも最強に、もうチェリーつまんでもう食べたんだよ私あそこすごい、何も別にこれをやろうと思ってたわけじゃないけれども、突発的に出たあれは最高に。あとあれ、We are the We are the Friends で、あの You and me 好きなものが違う、一人一人違う、今日のこうでもほらね、あまずミニワンピでピンクはピンク、ピンクはね、あ違う違う、ミニワンピだからスカート広げたんだ。ミニワンピでピンク、デニム系のブルーはもうブルーの衣装だからブルー刺して、綺麗めです。オレンジの時オレンジ一色も入ってねえかずっと探してたのオレンジ、あれオレンジどこにもないっていうのやってたのがすごいお気に入りそれもみんな見てないだろうな。いやーそこもめっちゃ私のお気に入りポイントだったんだけどな。もうすごい探すってね全然オレンジねえじゃんつって綺麗めですオレンジ笑っちゃうくらいだねでガチ笑いっていうこの流れ、これはすごい好きなこの流れ。また もしこれをフリーで何かやることがあったら、これも、間違いなくもうお決まりの流れになるであろうお気に入りの。あ私携帯でって気づいたけどね、そうお手紙とか、さっきのあの名刺もそうなんだけど、そのお手紙とかプレゼントとか、えプレゼントが来たの、プレゼント好きの私に、もう嬉しかった。もうあれで帳消し、 誕生日が全然来なかったな、帳消しだってぐらいすごいたくさん来て、色紙とかもいっぱい来て、でその中のお手紙になんか超立体的な、なんかイチゴのシールみたいなのが貼ってあって、それがね綺麗に、しかもそれお手紙をその日にもらったんだ、その日にもらったんだけど、もう眠すぎて読めなかったな、みんなその日にもう爆睡して家帰って、で次の日仕事が終わった後に、よし今日は酒飲むぞと思って、渋谷のツタヤの上のなんかねワイヤードカフェみたいな、最近新しくなったんだよ、そこちょおしゃんな感じで、普通のカフェもあるんだけどバーカウンターがあって、そこに一人で行って、ビールを頼んで手紙を広げながら一人お疲れ様会をしたのね、手紙を読みながら。じゃあその手紙の中にその立体いちごシールみたいなのが貼ってある手紙があって、それが綺麗に剥がれたのよ、だからここに貼ったんだ携帯の。めっちゃ可愛くないですかこれ、意外となんかねこの粘着力が強くて、そんな今んとこは剥がれる感じがしないんだよね。そうそう、万文のケースに貼っちゃった、超可愛いこのいちご。あとね、なんかやっぱアリスへのプレゼントだから、もういちごの商品がすごい多くて、お手紙もいちごの柄だったりとか、あとなんだっけな、京都のいちごのコンペイトーってのが届いたの、これはもったいなくてまだ食べていない、すごい美味しそうだった、いちごコンペイトーとかあって、すごいね、すごかった、なんか楽しかったな、手紙あんなに、なんかあんなに手紙をもらったのは現役ぶりだった、本当に本当って、私てただの手紙バカだから、もう手紙読むのもマジで大好きだし書くのも好きだから、すごいね本当に嬉しかった。いやーすごい、やっぱ人が書いた手紙ってすごい素敵だなって思った。うん、手紙いいね。やっぱ何の話してたっけ、あー曲ね、あだからアタポンがやりたいな、うん、言って叶うもんなのかね、うん、でも言っといた方がいいもんね、アタポンがやりたいです。あーアリスはどうかな、アリス照れな、意外とでもね、意外と可愛いのも好きだと思うんだよね、恥ずかしいけど、そうそうそう、結局だって似合ってるよって言われるとザスみたいになるじゃん、おザスみたいになるから、それでじゃあ やったらやったでいいとは思うんだよな。もうすごい立ってるでしょ、ということでにつなげていいですか、校長ということでもなくていいの、この重大な発表はいらないの、やばい、わかった、しっかりしろよもうこれ入れといて、もう今スタッフさん号泣で進んでないから、収録今泣いちゃってどうにもならないから、いやーみんなね、な中のあのツイッターの中の人にもありがとうツイートをよろしくねいらないいらないだってということで、今日は長々と、そしてこんなに私もこんなになんかね覚えてない、何言ったかよく覚えてないですけれども、こんなに自分の気持ちをはっきりと伝えられて非常に嬉しいです。私もきっとアリスが正直にいろいろ話してくれて、いろいろ伝えてくれたから、私もこうやって皆さんに本当の気持ちを言うことができたんだと思います。アリスとプロデューサーの皆さんと、そしてヨニコモリスナーの皆さんに感謝です。本当に本当にありがとうございました。シンデレラの舞踏会大成功、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ。ああしっかりしろ。